石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、今週ですけども、アップルが、iPad Air、iPad mini、さらには iMac を発表しております。でこれね、iPad と、iMac はまた別の日に発表するなど、若干不穏な動きをしているといいますか、なんか読めない動きをしているなと、実はこの来週3月25日には、アメリカのクパチーノにある本社のスティーブ・ジョブズシアターで、なんかイベントをやるという話になっているので、本当であれば3月25日に発表されてもおかしくなかったんですけども、なぜか、ハードを小出しに発表しているというところなので、一応噂にはなっていますが、その、来週の25日は、サービス系、しかも動画配信系のサービスで発表があるんじゃないかと。でね、なんかね、ネットフリックスの人がうちはそのアップルのプラットフォームには動画出さないって言ってるので、実質ね、そのネットフリックスの人がアップルが何発表するかってもう言っちゃってるもんなので、動画サービスなんだろうなという感じでございます。これがじゃあ、ネットフリックスとかね、アマゾンプライムビデオとか、ああいったのに対抗できる存在になれるのかというところはね、来週の発表会お楽しみだったりもしますし、そもそもね、そのサービスは日本で見れるのかっていうところもね、注目だったりもしますし、とはいつね、私招待もされてたりもするので、その辺詳しく来週ね、紹介できたらなと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日発売されましたラジコで FM 放送とインターネットラジオを切り替えてラジオ番組を聞くことができるスマートフォン、ラジスマについて、一般社団法人日本民間放送連盟の方にお越しいただき、詳しく聞いていきたいと思います。番組の最後には重大発表もございます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
FM ラジオもラジコもこれ一台で、ハイブリッドラジオ、ラジスマって何？日本民間放送連盟ラジオ委員会は3月6日に記者会見を行い、ラジコで FM 放送とインターネットラジオを切り替えてラジオ番組を聞くことができるスマートフォン、ラジスマを2月から発売したと発表しました。ラジスマにはラジコプラス FM というアプリがプリインストールされており、本体に内蔵されている FM ラジオ受信機とラジコを切り替えて聞くことができます。本日は一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ未来経営研究部会ハイブリッドラジオ分科会幹事塩山正明さんをお迎えし、このラジスマについて詳しく伺っていきたいと思います。塩山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずその日本民間放送連盟という、難しい名前になりますけどもこれというのは、どういった団体になるんでしょうかね。
NHK 以外の、テレビ局ラジオ局が、加盟している、業界団体というのが分かりやすいと思います。日本にはラジオ局ってコミュニティ FM は抜いてですね、何局あるかご存知ですか？
結構ありますよね。
結構ありますね全国にも101局ラジオ局はあります。
ラジオ日経もそのうちの一つに入っている、
もちろん当然ですね。
で、塩山さんと名刺交換すると、民放連という名刺ではなくて、TBS ラジオの名刺いただける感じになりますけども、 TBS ラジオに所属されてると
か、ね、そうですね、お給料いただいてるのは TBS ラジオで、はい、あのメディア推進局技術部というところに住んでます、はい、
ですね、だけども実は元ラジオ日経、
そうですね、あの TBS に、転職する前は、4年今日ですね、ラジオ日経でお仕事させていただきましたね、はい、
なかなか、ね、ラジオ日経関係者がこの番組でまたないので
そうですね、それはそうですね
そうそう面白いなと思って、ね、ゲスト来てほしいなと思ってやってるんですけど、いかがですね、はい、というわけでラジスマ2月に発売になって、まあ、3月の3日に記者会見が行われるというところですけども、はい、このラジスマってそもそもどういったものになるんでしょうかね。
そうですね、一番最初にはですね、はい、先ほどご紹介いただいた民放連のラジオ委員会の中の下部組織の中で、はい、ラジオを若い人に聞いてもらうのはどうしてやったりだろうってすごいまあ考えてるわけですね、うん、はい、でやはりまあ今となっては誰もが持ってるのはスマホだよねと、うん、でやっぱりそのみんなが持っているメディアにですねラジオが進出していかない限り、うん、だんだんだんだん廃れていくでしょうっていうのが、まあ、ラジオ局の危機意識ですよね、うん、でご存知の通りラジコという、まあ、プラットフォームはラジオ局が同一のプラットフォームに載っているっていう、これかなりあの珍しいですよね。テレビですとあのネット配信してるとかありますけど、まあ、各社がみんなバラバラでやっているというところがあるんですが、まあ、ラジコという一つのプラットフォームがあるので、まあ、それをなんかきちんと考えながら、やっていこうと。で実はやっぱり海外に行って、まあ、勉強してきたのが一番ですね。アメリカにはネクストラジオという、同じような、でネクストラジオはちょっと通信で音を聞くってわけじゃなくて FM 電波でまずラジオを聞きますと、やっぱアメリカはやっぱそのラジオを聞く文化がかなり多いのでですね、はいはい、だけれども単にも今音を聞いてるだけじゃなくて出演者の顔でもいいし、うん、今かかってる楽曲でもいいし、それを可視化したいっていうのニーズがやっぱ当然高くなるわけで、でそれを実現したのがまあネクストラジオさんなんですね、うん、まあ、もうネクストラジオはもう 5、6 年やってるのかな、はい、でやっぱそれを見て、あ、日本でもやっぱりスマホにねラジオを乗っけるって一つの近道だろうということで研究を始めたのが、2016年ですね。
やっぱりラジコじゃなくてさらにチューナー FM チューナーとか重要だったんですか、
ね、うん、そうですね、もちろん、ラジコで聞いてもらうのはそれなりのユーザーがいるので分かってるんですけども、はい、一つやっぱり災害目的になった時にどうしていくんだろうと、うん、でスマホの前にですね実はガラケー時代にですね、はい、AM ラジオは、はい、ラジ電というのがありまして、はい、FM は FM 携帯って両方あったと思うんですけど、はいはい、その頃はやっぱりまあ別に敵味方ではないはずなんだけども、 FM 携帯は FM 局のみ、ラジ電は AM 局のみみたいな感じだった、うん、まあ、
しかも AU とドコモでした
そうそうそうそうそう、まあ別々でなかなか宣伝しづらかったわけですね、うん、だけど今回は今同一のプラットフォームに乗っているということがあるのでが一つとあって、
や
っ
ぱり
その
YFM、
そう YFM ですね、そう、
AM も FM 電波飛ばすようになったので、まあ、FM チューナーがあれば、まあ、
そうですね、やっぱり311東日本大震災以降やっぱりそのラジオできちんとね、まあ、避難をさせたりとかそういうものはやっぱりラジオが一番確実で早いでしょうということが、まあ、調査でも分かってきているので、うん、そうするとやっぱりその FM もラジオさえあれば同一プラットフォーム、うん、通信もラジコで同一プラットフォーム、うん、まあ、これは一緒にしてきちんとその利便性を高めていくのが一番いいんじゃないかなということで、うん、じゃあラジコをベースに FM チューナーをメーカーさんにアクティブにしてもらって、うん、その中でじゃあ切り替えて使えるようにしていこうっていうのが、まあ、うん、ラジスマの思想ですね、うん、
これまあね、ドコモの楽々スマートフォン、まあ、富士通製と、はい、また AU の、ね、強制の端末アルバーの2機種ですけども、はいはい、これ結構のしてもらうの大変だったんです、
大変でしたね、うん、先ほど言ったように2016年からやっててずっとやってましたからね、はい、うん、そもそもは日本のどこのスマートフォンの中にも、はい、チューナーチップは実は載ってるんですね、ハードの中にはですね、ただやっぱりそれをアクティブにするには、まあ、それなりの、まあ、検証工数とかテストがかかるので、いらないものだったらやめたいよねというのが、まあ、メーカーの流れです。だからだんだんだんだんなくなっていったと、まあ、まさにそのガラケーでせっかく FM 携帯やってたのにスマホになってたのに FM 乗っけなくなった理由はやっぱり開発工数ですよね。ただやっぱりそうやっていく中でも今逆に言うとスマートフォンが、それこそ日本のスマートフォンメーカーさんはもう国内は 4メーカーしかなくなりみたいな、はい、ある意味競争になってきていて、付加価値をどうやってつけていこうかっていうのは、まあ、メーカーさん気にしてるようです。で、まあ、京セラさんの場合はたまたま海外に ネクストラジオの製品として売ってるので、うん、まあ、FM チューナーチップアクティブにするのは海外向けでは当然やっていたと、うん、なので、まあ、もし国内でねそういうことをやるんだったら、じゃあそれに乗っかりやすいんじゃないかということで、うん、乗っていただいたっていうのが事実ですね、
うん、結構 OS のバージョンもねこの2期生違ったりとかして、はいはい、だった話もちょっとありましたけどね。
そうですね、うん、一番最初には本当に Android 4点いくつの、うん、開発ボードみたいなのが売ってるんですね。それは本当にちっちゃな基板で、
はいはいはいはい、
それでやった時はもうすぐあ FM の受信もできたし、あ、うん、なんだなんだ簡単じゃんみたいな、いけるいけるみたいな感じだったんですけども、まあ世の中やっぱそう簡単にいかないやつですねやっぱりものづくりっていうのはすごい大変だなというのが非常に分かりましたね。やっぱ物を作るにはきちんきちんと段階踏んでね、うん、やっていかなきゃいけないんだなとすごい理解しましたし思ったんですけども、しかも OS が上がるとセキュリティも当然ね、うん、上がっていく状態になったので、そうするとこっち側がここまでできたよねっていうのを実装する段階になるとそうじゃないですって話がいっぱいあってですね、うん、非常にまあ苦労したというか、まあ、あこういうふうにして物作りして作っていくんだなっていうのは理解できた感じですね、うん、まあ、それがこの2年ぐらいかなっていう、う
ん、ね、しかもそれで言うとね、その通信じゃなくて、まあ、電波を受けてラジオを聞くってなると、うん、まあ、そのデータ通信は発生しないわけで、
はいはい、
キャリアにとってみると決して美味しい話でもないかなって感じがするんですけど、まあ、大手2社はそこは理解してくれたところなんですか。
そうですね、まあ、一つは災害の時に使えるには、うん、まあ、一つはありますよねということと、うん、まあ、ドコモの方に関しては、はい、楽々スマートフォンで、はい、ラジオを聞くニーズが高いですよねっていうのが、うん、まあ、そのドコモさん側のマーケット論理の中にあるらしくて、うん、まあまあそれは乗っけられやすいよねと、うんうん、割とドコモさんのあの楽々スマホって今度のやつってほぼ全部入りみたいな感じで、うん、ワンセグもついてるしラジオもついてるし、うん、写真撮るとその写真からこれはバラですよとか菊ですよとか桜ですよとか出てくるような、うん、割とその機能がついてたりとかですね、うん、やっぱりそういういろいろ乗っけていく中で、まあ、FM ラジオは確かに面白いねというふうに乗っていただいたのが事実ですね。であと京セラさんの場合は年代差がもうちょっと低い、よく今テレビですごいスポットが流れてますけども、40代のマイルドダンディとかいう名前なんですね、でターゲットにしてるので、まあ、それが実はラジコを聞くターゲットとぴったりですよねと、うん、であと、まあ、昔 FM ラジオを聞いていた世代、うん、まあ、それはそれで乗っけてもマーケティングとして面白いんじゃないかっていうふうに言っていただいたのが事実ですね。
そうですよね、うん、実際、まあ、この手のスマートフォンってね、やはりじゃあアプリを最初からね載せるものも多かったりしましたけど、まあ、一番最初に載るアプリってラジコだったりもしたので、
そうですね、
まあ、やはりメーカー側も、まあ、ラジオのニーズは、ね、その端末に関してはあるんだなってのは分かった上で、ね、
そうですね、
うん、これどうでしょう、今後対応機種増えそうな感じですかなかなか難しいですかね。
いえなかなか今だとね言いづらいところもあったりしますが、うん、まあでも先日の3月6日の記者発表を前後して、はい、一番最初とは言いませんけど1年以上前に声かけたメーカーさんからもう一度聞かせてくださいってお話をいただいたりとかもありますし、あとまあ今でともうキャリアさんに出してない、まあ分かりやすく言うと SIM フリーの端末メーカーさんなんかも、はい、すごい気になっていると、うん、SIM フリーを出してるメーカーさんは、まあ、そもそも今 FM ラジオが乗ってたりするんですよね、うん、だけどもそのラジコプラス FM に対応してるわけじゃないです、うん、それは周波数を入れなきゃいけないので、うん、まあ、そこの部分で対応どうですかっていう話はさせていただいてますね、う
ん、でやはりまあその海外のスマートフォンって結構当たり前で FM 一番のような乗っていて、うん、はい、でさらにまあ韓国でもそういった通信と放送で融合サービス
が、ね、そうですね、ネクストラジオも始まってますね、
はい、っていうところで言うと、まあ、韓国メーカーは比較的やりやすいんだろうなっていう感じもあるでしょうし、うん、はいはい、まあね、そういった おそらくいろいろとアジア地域で売ってるようなメーカーも、まあ、比較的やりやすいんだろうなっていう感じがしますよ ね。なのであとはちゃんとアプリとのまあ調整さえすれば
そうですね、
オンになるスマートフォンも
増えてくるはずというか、まあ、その努力を、まあ、逆にも、うん、今回の記者発表があった以降、うん、まあ、僕らの逆に言うとやらなきゃいけないミッションなのかなという感じですね、うんう
ん、気になる iPhone はどうでしょうか
ね会場には Apple の方がもいらしてたんですけど ね
そうですか、
まあ、Apple さんにはもう、それこそまさに初めの頃英文でCEO に、クック CEO にラブレターを書きましてですね、まあノーリアクションでしたけどまあ出したことは事実なんですね、うん、でまあ海外 アメリカの民放連に近い NAB というところの人たちは、新しい iPhone でパカッと開けちゃうんですよね、あるあるとかないないとかですね、いろいろやってすごいやるんですよね、なのでまあその情報によるとないわけではないみたいな感じで、
柔軟自体が、
なのでやっぱどう、ね、あのこれからどうしていくかというのはやっぱぜひお話ししたいと思うし、別に言い方すると日本のね、あのまあ半分近くが今 iPhone であるわけで、すごいかっこいい言い方するとアップルの iPhone に対しては日本っていうのがねメインな商売の場でしょと、その日本がねこういう機能を乗っけてほしいって言ってるんだから、それはぜひ乗っけてほしいっていう言いたいのがまあ気持ちではあるんですけどね。
ただあれですよね、アメリカでもそのまあハリケーンとかの被害が大きくなった時に、ね、iPhone チューナー、FM チューナーで対応しろっていう議論も出てましたし、
FCC の、ね、委員長がやっぱし同じようなことを発言してましたし、
でアップルって意外とそういった災害対応とかしっかり耳傾けてくれる会社だったりもする
ので、そうなんですよ ね
日本でも iPhone 一応、
ね、緊急地震速報が出たりとかでね、
はい、まあだからね決してアップルにとってもね、
そうなんですよね、
いいことだと思うんですけどね。
僕いつも思うのは検索でね曲を検索してね音楽を探してくるときはそれでいいんだけれども、初めて出会う曲、流れてちょっと街で流れた曲でもいいし、ちょっと番組のテーマソングになった曲、ラジオのテーマソングになった曲っていうのは知らないじゃないですか、検索できないじゃないですか、でもそれを聞くタイミングって多分ラジオだと思ってるんですよ、でそこからやっぱアップルさんがやってる商売の、ね、iPod でダウンロードできるようにしてもいいし、スマートフォンで別の Spotify でもどこでもいいのでそこでダウンロードしてくれてもいいし、やっぱりその音楽に対する最初の接触をできるのがラジオだなと僕は思ってるし、多分それはテレビとかとまた違うところだと思うので、やっぱりあのアップルさんのそのなんだろうなビジネスを邪魔することにはならないと思うんですよね。
まあお互い、ね、メリットあるのかなと感じますよね。これそのラジスマのメリットといいますか、ラジスマのアプリなんですけども、これというのは表向きあれですよね、ラジコのアプリになっているという感じですよね、
はい、
それでワイド FM が聞けるとこはワイド FM に切り替えることができるですね。これワイド FM に切り替えることでのメリットってのはどういったことになるんですかね、
まずラジコで始めたのってもう10年近く前なんですね、ですので、あの頃流行ってたっていうのは着歌フルなんですよ、着歌フルを聴ける、まあ、圧縮で、音声をずっと圧縮してますので高圧縮なってる、FM になるとまあ圧縮はしてませんので、まず高音質です。それとあと、まあ、圧縮するので当然通信ですし、ディレイがかかります、で、まあ、最近ですとあのラジコではプログラマティックアドって言って、ユーザーごとに CM を差し替えたりしてるんですね。そういうのがあるので、まあ、ちょっとディレイが増えてきてます。FM で行くとそれがなくなりますので、スポーツ中継もそうですし、まあ、これからオリンピックね2020があるので、そういう時にでも自分で見ながら音は FM で聞くみたいなことができると思いますので、まあ、そこが全然違うのかなと。あとまあ何回か災害の話してますけども、万が一その電気がこの間 の北海道のね去年の9月の地震の時みたいに電気が全くなくなりましたっていう時に、やっぱり通信は申し訳ないけどやっぱり落ちちゃうよね。でやっぱり放送はもう一対 N に立つのは間違いなく得意な分野なので、そこでは服装がないですし、あとまあ通信と違ってラジオだけ受けてるんだったら本当に昔のポケットラジオが電池1個で何時間も持ったすごい持ったじゃないですか。それと同じようなことがスマホでもあるので、この間の記者会見では、まあ、メーカーのジョンボさんが言ってたんですけども、やっぱり3倍ぐらいは、自分たちのね、工場での測定では3倍ぐらい電池の値が違いますって言ってましたので、やっぱそこはあのいいところだと思います。でも逆に通信のいいところも絶対あって、まあ、それはあの今ですとこの番組も1週間タイムフリーで聞けたり、日本全国例えば広島の、野球中継が東京で聞けたりとか、エリアフリーとかタイムフリーとかっていうのはやっぱりその通信でなきゃできないので、そのいいとこ取りをしたものがラジスマだっていう感じですね。
あとあれですよね、その前そのお話聞いた時におっと思ったのが、その周波数を覚えなくていいって話
なるほどね、
がおっと思って、
TBS だけの話をちょっとさせていただくと、TBS は 954kHz って言ってもう60何年ずっと送信量でやってきました、まあ、途中で950から954に変わったんですけど、まあまあそれでもなんとなくみんな954と思ってくれて周波数合わせてくれると思うんですけども、ワイド FM を2019年と5年になりますから始めました、90.5 なんですね、で 90.5 って周波数なかなか毎日のようにでもラジオ局ですので当然 FM90.5 AM954 って今先に FM を先に言ってるぐらいなんですけども、まあもうとはいえ、まあ、何でしょうね、普通の音楽テーマと同じようにあの耳に残らないというと変ですけども、そうすると周波数を覚えてないんですよね。なので一つはその周波数を覚えなくてもラジコのアプリだと TBS ラジオのロゴをタップすれば、すぐ FM でもラジコでも聞けるっていうのが一つだなと思ってます。でこれ東京の論理かもしれないですけど、地方に行くとですね、これをあのまさに実体験でお話しするのが、広島の FM 局さんって広島県内にまああそこ山があってすぐ海がありますけども、中継局をいっぱい作ってなきゃいけないんですよ。広島県内、あの広島県内にいくつぐらいあると思います、中継局って。
いやーちょっと想像つかないですね。
これ13あるんですね、県内に。
県内に13、
はい、で広島県民は FM を聞くのに13の送信所のどれか選ばなきゃいけないですね。13の周波数なんかとても覚えられるわけがなく、
はい、そうですね、
1個だって覚えられないのに。そういうことなので今回のやつはラジコって最初にあのエリア判定をしてくれるので、例えば広島県内の広島市にいるのか福山市にいるのかっていうのが最初に分かるので GPS で分かりますよね。ですのでそこから一番近い、送信所をリスト化してあげるようになってます。でもあの近ければ必ず受かるか分からないかというのはそれは電波ですので分からないんですけども、何しろ近いとこから順番に下がっていけば一番早い段階で自分の聞きたい電波が捉えられるっていう仕組みをこれは入れてあります。なので逆にこれは地方局、要するに中継局が多い地方、例えば長野とか山梨でもそうですし、そういうところにとっては、まあ、非常にそのラジオを聞くためのに、
ね、
ストレスがもうだいぶ下がると思うんですよ。13個ぐるぐるぐるぐる回しながら県内で移動するだけで済むという、
ね、ですよね。まあだからそれで言うとね、だいぶ、ね、人はその周波数を覚えなくてよくなってくるっていう、ね、もうアイコンさえすれば最適な音で聞けるっていう感じですよね。これまあ実際にねラジスマようやくこう始まりましたけども、はいはい、これ将来的にはなんかどうしたいとかって報告されたりしますか？
質問がうまいですね。僕実は、技術で今言いますけど、技術じゃない部署がずっと長かったんですね。デジタル戦略やったりとか、事業部つってコンサートやったりとか、物販やったりとか、そういう部署が実は長くてですね、やっぱりそういうところでやっていくと、リスナーと接触するポイントが増えてくるんですね。例えばコンサートだったらチケットのもぎりとかするわけじゃなくて、やっぱりそういうふうにするとなんか近くにそのまあなんでしょう、ただの技術で番組作ってるよりはリスナーを近くに感じる。そう考えるとですね、なんかそのリスナーがその場でメリットになるようなラジオを聞いてて、あすごい得したなとか、それは番組で一つやることもあるかもしれないけども、例えばそうなんでしょうね、せっかく GPS かラジコもついてるので、クーポンができたりとかね、例えば今聞いてました、虎ノ門のラジオ日経の、近くで番組聞いてました、近くに例えばじゃあマクドナルドがあります、クーポンで50円でも、ね、100円でもディスカウントできますよとか、クーポンがラジオを聞きながらもらえるとか、やっぱりその一つその場であ得したなとか、あこれで良かったなと思えるものがあったりとか、あとはまあ最近ラジコでもやり始めてますけど、例えばコンサートのチケットが買えたりとか、やっぱりそのやっぱスマートフォンで通信するようになったので、やっぱその中でその今やったものがねすぐ購買意欲につなげられるみたいなことはやっぱりやっていけたら、逆にこれは放送局のビジネスでもあるけれども、今のそのポチッとするあのニーズと多分近いんじゃないかなと思ってて。
そうですよね、まあでもねラジオショッピングだってね、やっぱりそのラジコで見たらちゃんと商品見れて、それで購入って押せばキャリア決済で買えるようになれば、もうキャリアもハッピーだし、
そうですそうです、
ラジオ局もハッピーだし、リスナーもハッピーだしっていうね、いい関係作れたりしますよね。
そうですね、ね、やっぱりそういうリスナー側のニーズをねきちんとうまく取り込められるのが、まあラジスマみたいに放送と通信が一つのパッケージになって出来上がったアプリの中では次の展開がしやすいんじゃないかなと。
松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、このラジスマ、私はあの途上国とかで受けるんじゃないかなって聞いてて思ってました。あの私自身発展途上国で暮らしてたことがありまして、 で、まあ、途上国はその僻地に行けばそれこそネット環境もないですし、ランドラインもない中で、やっぱりラジオが文化であり生活なので、まあ、そういった点でも非常に興味深いなと思いました。なるほど、
そうなんですね。
いや本当自分も実際あの 3.11 の後被災地で取材とかもしたんですけど、うん、ラジオが重要というか、もうやっぱ被災地の人たちっていうのは、まあ、ラジオをかけっぱなしにして、うん、いろんな作業をしながら安全に対しても気を配りながらやってたっていう感じからすると、ね、まあ、やっぱりラジオの威力はそこで発揮されたなって感じもしますし、うん、はい、じゃ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、まあ、今ニキス出てますけども、理想としてはもうこの夏はちょっと難しいかもしれないけど、その次その次ぐらいにですね、第2第3の、まあ、ラジスマ対応機種が出せるように、まあ、努力していきますし、まあ、なかなかちょっとイメージしづらいものがあるかもしれませんけど、一回ちょっとau ショップドコモショップ行ってですね、触ってみていただくだけでもね、ちょっと面白いかなと思います。一度ですね試していただければなというのが思いですね。
そうですね、もうラジオ日経が対応していないのが残念っていうとこですね。ラジオ日経はラジコでお楽しみいただければと思います。塩山さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは日本民間放送連盟の塩山正明さんでした。以上、特集 FM ラジオもラジコもこれ一台でハイブリッドラジオラジスマって何でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで放送時間変更のご案内です。石川つつむのスマホナンバーワンメディアは4月より放送時間が毎週木曜20時20分から20時50分となります。なお再放送は変更なく、毎週月曜12時から12時30分となります。
はい、ね、これが本当に重大なお知らせという感じでして、
はい、
ね、聞こうと思ってね、合わせてみたら、ね、もう終わってたなんてこともありますから。
本当ですね。
4月から22時ではなく20時20分からというところなの で、ね、覚えておいていただけたらなと思います。ちなみにね、来週の放送は通常通りということなので、はい、4月から20時20分というところをぜひ覚えておいてください。
はい、さて番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもアップルが開催するスペシャルイベントのレポートになります。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ガビー。